本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書1章の1節から14節です。お読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は地によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に預かれておりますことを感謝いたします。キリスト教会では今日からイエス様の誕生を待ち望むアドベントの期間に入りました。今日から4週ですね、終日礼拝がありまして、そして24日土曜日、今年土曜日ですけれども、イブ礼拝でイエス様誕生を祝うわけです。今年もですね、クリスマス南下したい委員会がお働きくださいまして、アドベントの楽しい企画が始まっております。今週からですね、その礼拝の旅ごとに有志による特別賛美がスタートしています。今年のですね、特別賛美はその賛美くださる曲と説教箇所とが連動していることに加えまして、賛美くださる方にもなんかそれっぽい衣装を身につけてもらおうとしております。なんかね、こうちょっと楽しいでしょ。でね、来週からはアドベントのカレンダーのね、作ってくじ引きもありますし、ね、なんかあれやこれや、企画盛りだくさんなわけですよ。新型コロナのために、かつてのね、従来のクリスマスアドベントの楽しみ方はできないにしても、じゃあ今できる状況の中で楽しもうと考えております。今年もご一緒に希望と喜びを分かち合う、そんなアドベントを始めてまいりましょう。さて、アドベントが始まりますとね、私はかつて恩師から聞いた一つの話を思い出す。恩師であります関田博夫牧師が神奈川の川崎で牧会しておられた頃、教会の中にですね、お一人の方がおられた。でその方は少し病気を持ってらっしゃって、それに連動して非常にこう落ち込むというね、少しうつ気味になる方だったそうですけれども、クリスマスが近づいた頃、彼から電話があった。しばらく私は教会に来れないってこう連絡があったんだそうです。でどういうことかなと思ってね、どうしてお休みするのとこう尋ねると、彼が言ったんだそうです。教会はクリスマスでみんな楽しそうでしょ、笑顔で過ごさないといけないんでしょ、でも私は笑顔になれないものって。その話を聞いて以来ですね、私は街がね、クリスマスが近づき、きらびやかに彩られ、クリスマスソングが軽快に流れるっていうその度にですね、この華やかさの背後で辛い思いをしている人たちがいるんじゃないかってこう考えるようになったんです。毎年お話をしておりますが、街中でクリスマスソングが流れる時期が早ければ早いほど世情は暗いんだそうです。ちなみに今年は11月1日からスーパーなんかではガンガン流れ始めました。 人々の購買意欲を高めるためにですね、不況であればあるほど早い時期から店頭でクリスマスソングが流れるんだそうですが、でもね、確かに言われてみると世情は暗いわけですよ。だって、まあ、給料は上がらんわ、年金下がるわ、物価は1割程度上がるでしょ。スーパーに行ってつい、ね、10月まで100円で買えたようなものが今110円ぐらいになってて、でその差額がちりも積もるようにしてね、買い物を済ませてお会計しますと、なんかいつもよりもちょっと数百円高いなとかって思うと、なんだかとっても、ああ生活がしづらいとかって思うわけですよ。まあ、加えて先週政府がまたね、アホみたいな増税案を出してたりしましたから、もう本当バカじゃなかろうかと思うわけですけれども、本当にこう生活困窮っていうね、あの人々は多いし、私たちもなんかこうしんどいなっていう感じがしている。今教会でですね、幼稚園のバザーで、あの廃棄されることになってるね、あの子供服を全部引き取りまして、でグリーンコープと協力してですね、子供服を必要としている厳しい家庭にね、あのお配りできるような準備を進めてますが、まあ本当に私たちのなかなか目に触れないところで、苦しんでいる方々はいるんですよ。そんなことを思うとね、クリスマスが近いんでしょ、私は笑顔になれないものって言った、そういう人々は今なおいるんだなっていう気がする。でもだからこそ私はますます力いっぱい喜び勇んで、アドベントが始まったよ、クリスマスは間近だよ、一緒に喜ぼうってこうね、呼びかけたいんだ。なぜなら私たちが心待ちにしているイエス様の誕生っていうのはね、私はこうこうこういう理由があって喜べますって言えない人々にも、生活に苦しんでいる人々、毎日の忙しさにこうね、忙殺されてくたびれきっている人たち、そんな人たちにとって与えられる希望だからなんです。クリスマスの喜びとは、私たちに喜べる何らかの条件があるから喜ぶのではないんだ。たとえ私たちがね、周囲に誤解を受けていても豊かでなくともね、格好悪い生き方をしていたとしても、仕事がね、本当に課題だらけで人間関係に苦しんでいる、でも、それでも私たちの状況と関わりなく救い主は私たちに寄り添うべく私たちの傍らに生まれてくださるんだ。条件を必要としない、ただただ神が私たちのために救い主をお送りくださった、それがクリスマスの喜びなんですよ。まるで暗闇の中に明るい光が差し込まれてくるような喜び、それがこのクリスマスです。今年のアドベント、そんな希望を分かち合うべくですね、私は光をテーマにして御言葉を分かち合っていこうと思っております。クリスマスの物語、イエス様の誕生の物語をね、振り返ってみますと、あの光と闇に関連する話は多いんですよ。占星術の学者の話はね、夜空に光る星が、ね、博士たちを導いたという話でしょ。これ星と夜の話なんですね、光と夜。またベツレヘム郊外の羊飼いたちの話は、ベツレヘム郊外でね、羊の番をするため野宿をしていた、真っ暗闇で野宿をしていた、その人々に突然天使が現れて光が差し込んできたという話です。でまたこの暗闇っていうのを、どうしようもない理不尽だらけの不安いっぱいの現実なんだって理解したら、マリアの受胎告知もヨセフの苦悩の物語もそうです。社会の中で本当にこう片隅に生きている弱い弱い存在に神の希望が与えられていく、そんな物語ゆえにですね、今年は光と闇ということでね、まあ、光についてご一緒に読み解こうと思っております。今朝はヨハネ福音書の1章から、光に注目しながら御言葉を分かち合ってまいりましょう。さて、先ほどご一緒にお読みした聖書の言葉、ヨハネによる福音書1章1節から14節です。道読して意味がわかるかと言われると、ちょっと何言ってるかわかんないんですけどっていうようなね、そういう箇所ですよ。でそれも当然で、ヨハネ福音書の1章っていうのは非常にこう抽象的な哲学的な言葉が続いております。1節から5節を振り返ってみたいんですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は神、言葉によってなった。なったもので言葉によらずなったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。この箇所を理解する上で最初に注目すべきは言葉っていう、表記なんですね。現在言葉と言いますと漢字で書くと言の葉と書くのが一般的ですけれども、ヨハネ福音書は言葉のことですね、言とかですね、その一文字で表記をしています。でこれはギリシャ語のニュアンスから言うならば正しい表記でですね、ギリシャ語ではロゴスという単語が使われています。でその意味っていうのは神の言葉、力を持つ言葉っていう、そういう意味合いなんです。日本語でも言霊という表現がありますが、ロゴスはまさにそういう力ある言葉なんですね。で昔ある神学者がこの言葉をですね、真理というふうにこう置き換えて読んだらいいみたいなことを表現してました。なるほどと、世の成り立ち、定めを示す力ある言葉、神の言葉なんだって言われますと、真理と言われてね、なるほどなと思うんですが、私ですね、もうちょっとこう率直に表現をしたい。この言葉という表記ね、イエス・キリストと置き換えて読んでみたらどうか。ヨハネ福音書は一章は、私たちを生かし希望を与える神の言葉、救い主イエス・キリストが世に来たんだという、イエス様誕生物語をこの一章で記しているわけです。さあそんなイエス様誕生物語を非常に哲学的に記したヨハネ一章ですが、4節にはこう書いてある。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉をイエス様に置き換えますとね、イエス様とは人々を生かす命であり、命は人々を照らす光だった。そういうふうに読めるわけですね。なるほど、確かにイエス様っていうのは命でありね、人を生かしていく力であり、また希望なんだと。希望の光なんだと。さあその光の関連で一緒に読みたいのが9節で、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。でこの表現読んでて、ね、面白いなと思ったんですよ。なんかすごく深いなって。その光、イエス様の光とはね、誠の光であるんだっていうふうにヨハネ福音書は表現した。誠の光って言ってるんです。誠の本当の真実の光って言ってるっていうことは、一方でヨハネ福音書の著者は嘘の光、偽りの光があるんだと考えていたんでしょう。じゃあその嘘の光、偽りの光って一体何なんだろうか。ヨハネ福音書が示している誠の光とは、人を生かし照らす希望なんだ。じゃあその反対で言うならば、偽りの光とは、一時的で不確定で、期待をしたら、あ、なんか状況が変わった途端にひょんひょんひょんとこう尻すぼみするような、そんな希望でしかない。人々をぬか喜びさせていく、ああ期待したのに裏切られた、状況が変わったがゆえにもうこれは通用しないんだってがっかりさせるような、そんな一時しのぎの目移りするような希望が、嘘の希望、嘘の光なんじゃないのか。なんかね、考えてみるとそういうものって多いなと思うんですよ。さっき言いましたね、街中のきらびやかなイルミネーション、クリスマスソングっていうものも、人々の気持ちをわーっとこう高めようとしていくでしょ。でも高めるんだけれど問題解決はしないんですよ。生活に困窮している人々の生活が変わるわけではない。生きることにしんどいなと思っている人々が一時的にそれを忘れることができたとしても、しかしそれが自分の人生を大きく変えてくれるわけではない。もしかすると私たちの社会は嘘の光、偽りの光があふれているんじゃなかろうか。でもヨハネ福音書は言うんですよ。 私たち人間を照らしていく本当の光が、まことの光があるんだ。まことの希望があるんだ。あなたに立ち上がる力を与え、孤独を感じさせず、生かし、そして励まし続けていく。もう私にはダメなんだ、私は何もないんだと思っている、その人々の傍らに自ら寄り添っていく、そんな希望がある。それがイエス・キリストなんだって、そうやってヨハネ福音書は私たちに教えるんですよ。なんか人間ってどっかね、でも偽りの光、偽りの希望っていうものに流されやすい。だってイエス様の希望ってなかなか実感するって難しいでしょ。じゃあどこで実感したらいいんだろうか。それはね、あなたに寄り添い続けている希望なんだということを意識する必要があるんですよ。久留米出身の小説家羽室麟さんってね、おられました。彼の小説の中にですね、天の光という小説がある。舞台の物語の舞台はね、福岡県博多なんですね。で、主人公は仏像を彫る仏師の清三郎という人物です。彼は師匠の娘お雪を妻としますが、修行の途中師匠の反対を押し切りましてね、彼は京都に、修行に出ました。で、3年間ほどなんですけれども、その間博多の師匠の家に押し込み強盗が入りまして、師匠は殺害される。お雪、妻のお雪も行方知れずになる。清三郎は博多に戻りまして、妻を探すのですけれども、その強盗のね、事情が分かってくると、師匠が殺害された後、妻は強盗たちに乱暴され、そして絶望して海に身投げをしている。しかしその身投げの途中で助けられましてね、で今はその助けてくれた博多の豪商商人のですね、妾になっていると聞く。清三郎は何とかして妻を連れ戻したいと考えまして、でその豪商のお抱え物資となるんですが、そのね、お抱え物資となり、その家に住むようになる。妻のお雪と会う機会を探ろうとする。ようやく彼女と会えますが、彼女は言うんですね、自分を連れ戻すことは諦めてほしい。そうこうしているうちに、この豪商が密貿易の咎で、捕らえられ、そして殺害される。そしてその証拠を隠していたという、隠しているという罪でね、このお雪が島流しに遭うんです。清三郎はその妻を追いかけて、自らも密航し島へと向かうというのが、まあ、この話なんですね。流された島の僧侶がお雪と話す場面があるんですね。僧侶は彼女の身の上話を聞きながら言うんです。あなたは苦難を経て生きている、まあ、その苦難というのはね、その強盗たちに乱暴されたということと、また父が殺されたということでもあるんですが、あなたは苦難を経て生きている、生きているということは苦難に勝ったということではありませんか。お雪答えるんですね、仰せはありがたいことでございますが、私の心の内にはまだ恨みがございます。あなたを残し京へ上がった清三郎殿が未だ許せませぬか。清三郎殿はそなたを救いたいがためにこの島まで来たのですぞ。で、そこまで問われましてね、お雪は胸の奥底に秘めていた思いを口にするんです。あの人の心持ちはよく分かっております、ありがたく嬉しいとも思っております。ですが、私は俗に襲われたことを、あの人を恨むことで忘れようとしてまいりました。あの人を許せば、私は自分一人であの夜のことを抱えてまいらねばなりません。そのことがつらいのです。私の心は清三郎様のもとに帰りたいと望んでいます。ですが恐ろしいのです、もし戻ってから二人の思いがすれ違ったらどうしようかと。このやり取りを読みながらですね、 私はね、本当に信じるものを持ちたいんだ、信じたいんだ、救われたいんだと願いつつ一歩踏み出せぬ人々の気持ちそのままだなと思うんです。イエス様の救いを信じたい、しかし信じきれぬ、そんな人々はこのお雪と同じような気持ちなんじゃなかろうか。だって私の中にはまだわだかまりがいっぱいあるもの、悲しみがあるもの、憤りがあるもの、辛いんだもの。誰かを恨まずには折れない、しかし恨むということが決して自分にとって良いこととは思えていない。でもそうせざるを生きていけなかったんだ、そんな必死の切実な叫びがある。そうであるがゆえに自分が本当に信じたいものを、救い主を知っていながら、しかしそこに近づいていくとき、お前は違うと突き返されることを恐れる。信じたいけれども信じきれない、そんな人々の中にあるのは不安であり恐れではなかろうか。しかしね、しかしそんな不安に怯えている多くの人々に対してヨハネ福音書は告げるんですよ。救い主があなたの傍らに生まれるんだ、神様はあなたを愛し救ってくださる、そのために自らの一人子をあなたの傍らに、命として、あなたを生かしていく命として、そしてあなたを励まし続ける尽きぬ希望として、光としてあなたの傍らに近寄らせていくんだと。私は神を信じていない、関係ないんだと考えている人々も多いでしょう。しかし神様はうまく見ちゃいけない、神様はそんなこと百も承知の上で、それでもなおあなたを救おうとしたっていうのがこの話なんですよ。九節で書いてあったでしょ、その光は真の光で世に来て全ての人を照らすのである。ヨハネ福音書は続けて言うんですよ、10節から11節に向けて。言葉はね、世から認められなかったんだ、受け入れられなかったんだって。自分たちの思惑、算段、常識にとらわれ、偽物の光にとらわれ、一時的な喜び、目先の安直な希望にすがりつく人々は大勢いる。彼らは神の言葉を受け入れようとしない、だって怖いんだもの、だって不安なんだもの、実態がようわからんしとかね、私は信じとらんしとかね、私は関係ないからってそう思っている人々は大勢いるんだろう。しかしその人々、受け入れなかった人々に神は自ら近寄っていくために14節でこう書いてるんですよ。言葉は肉となって私たちの間に宿られたって。イエス・キリストっていうふうに言葉を読み替えますけどもね、イエス・キリストは自ら人となり私たちの間に生きようと生まれたって、そうヨハネ福音書は告げるんだ。このことは何を意味してるかって言ったらね、多くの人は私には神は関係ない、私は神とね縁が切れてる、縁が切れてるとかね、信じてない、どうでもいい、無関係と思っている。しかしその人を無関係にしないがために、神の方があなたの傍らに救い主を生まれさせるんですよ。神が近づいてくるんですよ。それもあなたが安心して神を知ることができるように、同じ人として救い主を生まれさせるんだ。ヨハネ福音書は告げる、真の光は世に来て全ての人を照らすのである。全ての人です。神はあなたを救うべくあなたの傍らにやってきた、それがクリスマスの喜び、救い主誕生です。私たちに希望の根拠があるから喜びなさいじゃないんだ、ただただ神の子救い主が、イエス様が私たちのもとに来てくださる、そのことを喜びなさい、喜んでいいんだ。アドベントは 私たちのために私たちの傍らに来た救い主を喜ぶ時なんですよ。お話の冒頭にですね、恩師の話をいたしました。恩師の教会に通っていた方からね、私はしばらく教会に来れない、だってクリスマスみんな笑うんでしょ、私は笑えないんだものって、そうつぶやかれた後ね、でその恩師は、彼とね、じゃあどこかで会おうか約束をしてね、そして街中の喫茶店で会ったんだそうですよ。恩師はね、そのお店の小さなケーキを注文しましてね、そのお店の片隅で向かい合わせになりながら小さなケーキを囲んで一緒にクリスマスを祝ったんだそうです。その話はね、本当にクリスマスらしいなと思って聞いた。私たちには誠の希望が必要だ、いついかなる時にも私たちを励まし慰め生かす、そんな希望が必要だ。でも私たちは自力で救いを得ることはできないし、だって誰しもが限界を抱え人に見せられないドロドロした本心隠し持ってるんだから、精一杯その中であがきながら生きてるんだから。でも救い主はそんな私たちのことを百も承知の上で私たちの傍らに自ら来てくれるんだ。救い主の方から私たちに近づいてくれる。それはまさに今生きている私たちをも照らすための希望の光です。イエス様の話は2000年前に終わった話ではありません。今を生きる私たちへのメッセージ、事実五節、今日この五節を読んで宣教を終わりにしようと思うが、五節の中でヨハネ福音書は書いている、光は暗闇の中で輝いている。原文であるギリシャ語を見ますと、1から4節は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべて何々だったっていう過去を表す表現ですけれども、この5節だけ違うんだ。光は暗闇の中で今も輝いているって語る。今もこの2022年の11月の末、今年のアドベントを迎え、この久留米の教会でまたネットを介して今一緒に御言葉を分かち合っている私たちに向けて、神は今なお希望の光を、誠の光を輝かせています。今年もアドベントが始まりました。ご一緒にイエス様の希望、誠の光を模索しつつ、クリスマスまでを過ごしてまいりましょう。一言お祈りをして説教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを会堂に集め、またネットを介して一緒に礼拝集わせてくださりありがとうございます。アドベントが始まりました。今年は光をテーマにしながら御言葉を読み解いていきます。どうぞ私たちが、イエス様誕生の物語を通して、今私たちに神が希望を与えてくださっていることを実感させてください。どうぞ私たちがイエス様の誕生を知って心から喜びほっとして生きることにちょっとでも前向きになれますように。世界にはびこる偽りの希望、偽りの光をどうぞ神様、あなたが一つ一つ偽りであることを明らかとし、本当の希望を多くの人にお与えください。また私たちにもその一条を担わせてください。私たちに与えられる救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。